もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日のご相談は何ですか？
私の夫の実家の相続に関してです。
はい。
で、夫は4人兄弟の末っ子で、
はい、
一番上に姉がおります。
お姉さまとお兄さまたちの年齢を教えていただけます？
はい。姉が79歳だと思います。
79。はい。
兄が76歳だと思います。
はい
はい。で、次の姉が72歳だと思います。はい。で、夫が69歳です。
はい。じゃあついでにあなたはおいくつ？
私は68歳です。
はい。それで
この兄弟の父は、私の夫が小学校5年生の時に亡くなったんですね。
はい。
商売をしておりまして、父親が亡くなってしまったので、母と一番上の姉と兄が中心となって、その商売を引き継いでやって。
あ、ちょっと待って、はい、お兄さんも商売をやってたの？一緒に。
大学生だったんですけれども、
はい、
やむなく商売を引き継がなきゃならなくなったので、3人でやってたような形です。
うん。あ、なるほどね。
はい。
そうすると上のお姉様はもう、じゃあ成人ってしてたのかな？
はい。その頃もう普通に勤め始めてたらしいんですが、
うん、
勤め先をもう辞めざるを得なかったようです。で、姉はその後結婚して家を出ていきまして、
はい、
で、2番目の姉も結婚して家を出ていきまして、
はい、
それで夫も私と結婚したので家を出ていきまして、
はい、
で、最終的に母と結婚した兄と兄のお嫁さんと3人で商売をしていました。
はい。
それで30年ぐらい前にその母が亡くなって、で、その時に一番上の姉と2番目の姉が、この家と土地は私たち兄弟4人のものなんだから、ここでこれからも商売をしてここで暮らしていくんだったらば、他の兄弟に家賃を払いなさいというふうに通告したらしいんです。
はい。
それで兄はもうその時思いもよらない言葉だったので、もう売り言葉に買い言葉で、分かったと言って、毎月現金書留で姉二人の家に1人1万円か2万円かそれぐらいずつを、今日に至るまでずっと払い続けているんです。
なるほど。
で、私たちは兄が商売をやむなく引き継がざるを得なかったという状況もありますので、
はい、
ですから私たちにそんなものを送ってくれる必要はないと言って、それはもらってません。
うん。
それで兄がこの度体調が良くなくなって、商売をそろそろやめざるを得ないような状況になってしまいまして、
ああ、はい、
それで一番末の弟である夫と私とで、一番上の姉のご主人にちょっとお願いに行ったんです。
はい。
商売がやめたからといって、
うん、
家土地を売って4等分して兄弟4人に分けろっていう意見なんです。うん。が姉たちは、そんなことを言わないで、もうお兄さんに渡してやってもらえないだろうかっていうことをお願いに行ったんですが、
はい、
一番の姉はもうアルツハイマーで、そのご主人が今表に出てきて、私たちがお願いしたことには剣もほろろっていう感じだったんですね。
はい。
夫と私のお願いとしては、そのままなんとかお兄さんがその家に住んでいられる方法は何か手立てがないのかと思いまして、ご相談させていただきたいと思いました。うん。
なるほどね。
はい。
もうお一人のお姉さんいるじゃないですか。
はい。
こちらの方はどうなんですか？
主人に言わせると、もう一番上の姉にひっついて待ってるから、もうダメだよって、下の姉に何言ってもって。
とりあえずそのお父さんが亡くなった時に遺産相続はしたわけでしょ？
してないんだと思います。
で、お母さんが亡くなった時はどうしたの？
もうしてないんだと思います。
あ、何にもしてないままつながっちゃってるわけ？
はい、そうです。
で、はい、4等分するのでその1万円ずつ毎月払うっていうぐらいの話でずっと来ちゃったわけね。
そうです。30年前からは。
うん。 それで仕事を辞めた場合には土地建物は4等分しましょうねっていう話なわけね。
はい、はいはい、そうです、うん、
で結局その30年前にお母様亡くなった時にはお姉さんが言ったことをなんか紙かなんかに書いてこうしましょうよみたいな約束はしたんですか？
そういうのはなかったみたいです。
でそうするとご相談としてはどういうご相談になります？
いろいろ私たちも私たちなりにいろいろと調べて、うん、結局どうしようもないような状況、その遺産分割協議書っていうんですか、
うん、
それでやれば4等分するのがもう法律では決まってることだし、
うん、
そうではあるけれども、うん、やはりその商売を兄が、うん、普通に自分はサラリーマンになった方がもっと楽な生活ができただろうに、その商売を継がざるを得なかったっていう状況も一つにはあるわけで、うんうん、で兄がずっとそうやって商売を継いでやってきたことを姉夫婦は全く評価せずに兄を追い出そうとしているということに対して、うん、例えば家庭裁判所とかに申し立てた場合に、
うんうん、
ちょっととはこちらの利益になるようなことがあり得るのかどうか。
なるほど、
はい、
今日はですね弁護士の野島理恵先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
もしもし、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、今そのお兄さんが住んでいらっしゃるお家っていうのはその土地と建物があるわけですよね、
はい、
建物は、まあ、自宅なわけですよね。
店舗です。
店舗。
はい。
で、名義はお父様のままなんですか？
かもしれません。
まずね、そこが分かんないと、
はい。
よく分からない。
あ、そうなんですか。
お父様のまま、もしくはお母様のままなのか。
あ、少なくとも、父か母です、
うん。お母様が亡くなった時から動かしてない。
動かしてません。
で、お兄様はもう商売はやめられた？
いえ、まだ体調が悪くなってやめざるを得ないんですが、
うん、
やはりお客さん相手の商売なので、
うん、
なんとか頑張ってやり終えてというその心づもりではいるようです、
うん、じゃあまだ月々の1万円はお兄さんはお姉さんたちに払っておられるんだ？
払わざるを得ないと思います。払わなくなったら結局商売やめたんだなっていうことが分かってしまうので。
商売をやめても払い続けることはできるんですか？
結構きつくなると思いますけれども、やはりもう元々のものを吐き出していくことになるので。
下のお姉さんは上のお姉さんが何も言わなければ下のお姉さんだけで騒いでもう商売やめるんだったらもうこの土地建物を売っちゃいましょうみたいな話を自分からするような人ではない？自分からする人である？どっちでしょう？
ああ、多分自分からはできない人だと思います。
はい、そしたらじゃあ、まあ一番心配なのは上のお姉さんなんだけども、はい、アルツハイマーらしいでしたっけ？
はい、
どの程度悪いんだろう？
1年前にお見舞いに行った時の状況では、
うん、
末の弟の夫のことも、うん、私のことも全く分かりませんでした。
立って歩けたりする？
それは1年前の時点では大丈夫でした。
基本的にはちょっといろいろご心配するには早い。
早い、
うん、
はい。
というのは、もし今の状況で確かにお姉さんが、じゃあこの遺産分割をするんだと、4分の1だろうと、全部売っ払って4分の1にするんだといえば、それは法律的には通ってしまう話なんですが、
はい、
お姉様は自分では裁判所に行って、これを強制的に売っ払ってくれっていう申し立てをする、遺産分割の申し立てをすることは、できないですよね、その状況だとね。
はい、それでお姉さんのご主人が前に出てきて、
うん、そうなんですよね、
はい、
ただご主人はじゃあお姉さんの正式にね、はい、後見人として裁判所から選ばれた人っていうわけではなくて、まあ事実上旦那さんだからやってらっしゃるわけですよね。
はい。
多分ね。
はい。
そうすると、お姉さんの、まあ、旦那さんが、本気で動くためには、
はい。
まず、うちの女房はもうアルツハイマーで全くわからなくなってるので、自分が、女房の、まあ、後見人になりますっていう申し立てをして、はい、それが認められて、その時に初めてそういう遺産分割とかっていう話が、を彼がする権利があるんですよね。
はい。
はい、今、お兄さんはお姉さんの代理人のようなことをね、
はい。
まあ事実上していらっしゃるようだけど、
はい。
まあそれを法律的にはちょっと無理な話で、
はい。
それをやるんだったらちゃんと手続きを踏んで、
はい。
まさしくお姉さんの代理人としてそういうことができるように、まあしなきゃいかんですよねっていうことだと思うんです。
はい。はい、
でまずそのお兄さんがその手続きを取らない限り、彼はが何をどれだけ言おうと、全く力はないんですね、法律的には。
はい。はい、
なので、現時点ではお兄さんは、義理のお兄さんは、全くこの遺産分割には関係のない人なので、彼が何を言おうとあなた関係ないですよねっていう話で、終わってしまう人なんです。
はい。はい、
だから お兄さんが成年後見人にならない限り、この問題は動きようがない。
はい。
だお兄さんがね、じゃあ本気でこれをやろうとして、もう俺が成年後見人になりますと言って遺産分割の申し立てをしてきたら、
はい、
その時は考えなきゃいけないと思いますよ。もしもこの建物がお父さんのね、名義のままだったりすると、
はい、
遺産分割を申し立てて、まあ お父さんの遺産分割とお母さんの遺産分割と同時にやることになると思うんですけれども、
はいはい、
まあ大変ですよ。
ああ、
しかもそれを申し立てるご本人がもうアルツハイマーで、まあ、実の家族の顔もわかんないってなると、
はい、
もうさらに大変やる方はね、すっごい労力と時間がかかる。だから、はい、何があったとしても今日明日の話では絶対にない。
はい、
だからそういう意味では、うん、お兄さんがね、お仕事辞められても、まあ、1万円を払い続けて、ずっと現状維持されることが、多分、あなたとあなたの旦那さんと お兄さんの、まあ、にとって一番の利益なのかなと思う。うん。4分の1になっちゃうのは、これはね、避けられないですね。うん。
あ、じゃあ、もう、遅かれ早かれ、それはどうしようもないわけですね。4分の1ずつになってしまう。
うん、遅かれ早されというか、誰かが遺産分割を申し立てれば、それはそうなるでしょうね。
なるほど。
ちなみに、はい、うん、はい、どうぞ、続けてください。う
ん、買っても遺産分割して、結局は4等分ずつにしなきゃならなくなるんだとしたら、
うん、
もう商売はやめたら頑張ってその居続けて、うん、今の場所に、
うんうん、
それで1万円はもう払わないと癌として知らん顔してしまうっていうのも一つの手でしょうか。
一つの手だとは思います。うん、
はい、わかりました。
はい、ちょっとね、じゃあご主人様ともね、よくお、はい、話し合われてみてくださいね。
はい、どうも本当にいろいろとありがとうございます。
いいえ、じゃあちょっとお待ちください。はい、ちょっとお待ちくださいね。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、もうとても難しいことで、
そうですね。思いはよくわかるのね。
はい。
うん、自分で継いで一生懸命やってくださったお兄さんのことを思う気持ちはわかるけど、法的にはあんまりサポートできないですね。
そうですね。うんうん、いや、
本当はだけど、そのお父様が亡くなった時点での遺産分割もあるはずだったし。お母様が亡くなった時もあるはずだったから、
はい、
まあ逆に今ね、野島先生がおっしゃるにはそういうのが超えてないから面倒くさくなって、うん、なかなか決着がつかないっていう、ね、それは逆説的にメリットかもしれないんですけど、
はい、そうですね、うん、
こういう問題が起こらないっていう意味では、お父様が亡くなった時に遺産分割をして、でお店はお兄さんが継ぐとかって、うん、はい、決めちゃえばね、よかったのかもしれないけど。
まあ、本当、法っていうのは非常ですね。
まあ、今をいろいろ動かない方が良いのかなという。
わかりました。
野島先生のアドバイスです。
はい、よくわかりました。はい、ありがとうございました。はい、お世話になりました。
はい、失礼いたします。
はい、ありがとうございます。失礼いたします。